実はうち、ボードゲームって初めて遊んだんやけど、めっちゃ面白くて楽しかったわ。また一緒に遊んでな。ハラボド。
はい、始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
もみです。
カスマスです。
イエーイ、はい、ということで今回が第365夜ですよ。もうなんかこの前工場を言うのめっちゃ久々な気がしました。今
確かに
確かに確かに、
いやもうなんか久しぶりすぎてなんて言っていいのかわからないですけど、
いやそうなんですよ。これがですね、対面での通常会はおよそ4ヶ月ぶり。
ほんまや。
そうよ、もうネメシス紹介して以来よ。
ほんまや、ネメシス。
もうそれ以降はだから特別企画とかゲームマインタビュー会っていうので、
ああ。
いや、オンライン収録がねホラボドのベースになってきたんで、
あららららら、我々のことは忘れたんですか。
いや、そういうわけでなんだったら日頃から会ってるけどあなたたちには。でまたね、今年もカオリンさんはずっといないということで、
はい、
代打の
マスモスが頑張って、カオリンさんほどはフォローできませんが頑張ります。
一回フレッシュな感じで喋ってみてもらっていいですか。
フレッシュって我々にありましたっけ。
フレッシュないですね。
ねえ、
ダークゾーンで、
うん、イエイイエイ
って言ってみてください。
イエイイエイ。
365話ってことは、
うん、
1日1話聞いたら1年かかるってことですよね。
おお、
ああそうですね。あ、そういう意味では祝365じゃないですか。
すごい、うん、
1年間
おめでとう。
いやもう7年やってるんで。
そうや、
欠かさず、
はい、
いやー、そんなホラボドですけれども、まあ、このコーナー最近どうですかのコーナーに入っていきますが、最近あった出来事教えてください。はい
はい、おみさん。
いや最近車ぶつけまして。
え、大丈夫だったんですか。
そうなんですよ、人生で初車ぶつけちゃったわけですよ。
はいはいはい、
まあ、それもね、職場ですわ、職場。
あら、人的には大丈夫だったんですか。
人的には大丈夫ですね。
あ、よかったですね。
単純に物損ですけれども、
はい、
あの土日で休日出勤してたというか、させられてたというか、
はいはい、
まあ、そういう忙しい時期だったんで、
はい、
ほんで仕事をなんとか終えてよしって言って、で帰る時にこうバックで出ようとしたら擦っちゃって、
あ、ゴリゴリって。
ゴリゴリじゃないんですよね、ぶつけた時ってね。
なんすか？
音知ってます？
コン。
いや、違うんですよ。マルマルマルって言うんですよ。マルマルマルって言って、いや、飲むわって思って。これがね、その、後ろには車なかったんですよ。ただ、後ろの車がちょっとだけずれてる。要は駐車線が実はその平行になってなくて、
はいはいはいはい、
うちの会社の駐車場の駐車線ってちょっとずれてるんですよ。で、私その時初めて知ったんですよ。もう10年以上働いてるけど、ずれてたみたいな。
しかも微妙なずれなんですよ。
だからピーピーピーって言ったらマリオマリオって言って、
マリ
オ、うわーって、で見たら同期のジープですわ、ジープ。
ジープ高いんじゃないですか。
一緒じゃないですか。
彼の買ったばっかのジープにマリオマリオって言って、んで外出てみたらもう相手方がジープだから全然へこんでないんですよ。はい、でちょっと吸ってるんですよ。で私の方はまっこまこに、
でもあのツイッターに写真上げてましたね。
はい、まっこまこにへこんでて、
はい、
最悪やって言って、でもまあ仕方ないから、それでまあ直接またね職場に戻って、
はい、
でごめんぶつけてもうたっていう話をして、
はい、
でいや全然そんなん気にしないでくださいみたいな、修理費だけ出してもらったらいいですみたいな話だったんで、はいはい、もう私も初めてその保険会社に電話して、で本当に全く何すればいいか分かんないから、まあいろいろこうやり取りしてね、電話越しで。やったことあります？
ないです。
あ、ないですか？
ないです、ないです。ま
あ、すんごい手厚く対応してくれるんですよ。まあ、うち損保ジャパンですけど、
はいはい、
大丈夫ですかみたいな。
ああ、お体は。
そうそうそう、本当にちゃんと心込めて言うように教育されてるのか、で、こっちも、ああ、よかったと思って、こう、ね、気が落ち着いて、うん、
はいはいはい、
で、まあ、いろいろ対応してもらって、みたいな。
はいはい。
で、まあ、当然そっから、まあ、保険降りるじゃないですか。うん、
はい。
でも自分のは入ってなかったんですよ。
あ、
要は自分側のは、物損は自費で払えっていう保険に入ってたから。
ああ、大体の方はそうかもしれないですね。
うん、そしたらまあ10万ちょいかかったですね。
ああ、
まこまこで、
はいはい。
まあでも10万かと。
はい、
まあ、ボーナスがだいぶ飛んだなと。
うん、
ショックやわと思ったけど、まあまあまあ。 で、相手側のね。
はい。
でも、ま、吸っただけだし。
そうですね。
彼のは。
はい。
うん。ちょっと傷が2、3個入っただけだし。
うん、ああ。
で、行って、まあ、ジープだから行って20だろうと。
うん。
と思って、で、ゴールデンウィークになってですね。
はい。
その、損保ジャパンから電話が来て朝。
はい。
で、出たら、相手方の費用分かりましたって、
はい、
はいはい
発表させていただきますみたいな
どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ
モノマネ歌合戦みたいに10点10点10点9点10点みたいな発表させていただきますってなっていくらやろうと思ったら94万円って言われて
う
わ94万円
うわ
見てくださいこれですわ94
え、あれ
持ってきた
これ資料ほら
ほんまやほんまや
いやえ、台車31万6千円。
高っ台車は
そう、修理費が62万で、で、台車費が31万って書いてあるんですよ。
マジで
え、どういうことと思って。
台車とかって無料でサービスしてきて、なんかあの変なグレーの車とか出してくるじゃないですか。
グレーって。
傷が3、4入って、こんなにみたいな。で、休日出勤して100万ぐらい飛んでってるわけです
よ。やばー。
最悪やと思って、
休日出勤したら100万飛んだ話。
そしたらもう職場で彼に会うたびにイライラが止まらない。
いや、ちょ、もみさんが悪いですけどね。
あ、まあね。ぶつけたのはね、
。
ぶつけたのはそうなんだけど、なんか、あれこいつこんな稼いでんのっていう気持ちが。
あ、そういう あ、でも私だったら、あの、なんか、こいつ31万6千円の台車乗ってるんやなって。台車で31万6千円。
台車安い軽にしとけよとかね。いや、思ったけど。
もうなんか、
もうびっくりしましたね。
いや、台車怖
外車怖
すぐにお払い行きました。お払いに。
お払いに
まあでも、役払ったから、もうさすがにこういうことはないだろうなっていうね。
そうですね。あれですよ、役払う前に、会議室で会議してたら、あの、でっかい虫が。
あ、そうそう、私のね、私のエピソード今撮った、今。
はい。
そうなんですよ。もう会社でミーティング始まって、で、今、ほら、コロナもあるから、ミーティングの部屋は窓開けっぱなしになるんですよね。
あ、換気でね。
そう。で、そしたら、あの、はい、じゃあ次、もみさん、あの、最近の進捗話してくださいってね、ね、はい、振られて、で、あ、最近のって言った瞬間に、ブーン、ピタッ窓から入ってきた、でっかい、でっかい虫が、もうノールックで自分のところに、一切寄り道せずに、ビュン、ビシッって、で、バーンピタッ、バーンびっくりしましたね。
うん、
いや、だからもうそういう虫もあるし、車もっていうのを考えて、まあ、お払いしたっていうね。
ああ、早め早めの対処ですね。
逆に宝くじ買うべきでは？
あ、
なんで？
当たる。
いや、当たらへんよ。まあ、そんな話は置いといてね。
あ、はい。
はい。
うん。まあ、あんまりこの車ぶつけた話続けたら、私のテンションはどんどん下がっていくんで。
はい。お前や、肩がもうなんか撫で方になってきましたよ。
もつもつさん最近なんかないんですか？
私は最近ね、
はい。
にわかなんですけど、ここ2週間ぐらいめちゃくちゃ布袋寅泰にハマってます。
布袋
なんですかそれ。
なんで布袋に？
私ね、全然好きじゃなかったんですよ。布袋寅泰。
布袋
で、ちょうど自分が若い頃に、まあ、流行ってたというか、ブームだったじゃないですか。はい、なんか最近、90年代の音楽を聴きたくなったんですよね。
おー、
90年代って何流行ってたかなって思った時に、
はい、
いろいろ聴いてて、で、その当時私、山下久美子の CD を持ってたんですよ。
ああ。
で、山下久美子が、まあ、好きだったがために、逆に布袋は嫌いだったんです
よ。なんでやねん。逆
には。両立します。
わからんけど。
離婚したじゃないですか。
いや、そりゃそうやろけど、嫌いとは関係ないよ。
まあ、嫌いだけど、山下久美子の気持ちになってしまうと、
ああ、なんか輸入するタイプなんですね、アーティストの方に。
そう、アーティストに感じるようになっちゃって、ああ、なんかね、今井美樹と結婚してとか、あるじゃないですか。
ああ、確かに確かに。
ドロドロドロドロしてた
の。ドロドロ。
ラドラドロ。
そうですかね。その当時は結構割
と。ドロドロじゃねえ。
にぎわってて、
うんうん、
でそれのことをふと思い出して、
はあ、
布袋を聞いてみようと。
なんなんその名前。
なんか許したろうと。
ね、その時は私も若かったから、
はいはい、
もう不倫なんてってかこうカーってなるけど、
なるほ
ど、
もう私もそれから
40
年も経ってますから聞いてみようと思って聞いたら、うん、
はい、
ええやん。
ええやん
で、そういえば今の布袋はどうなってるんだろう。
今の布袋何その過去の布袋の今の布袋。
今の布袋は
なんかロックミュージシャンで、はい、なんかめっちゃ太ってるとか、
は
い、なんかすごい老けてるとかいろいろあるじゃないですか。
ありますね。
でそれで、まあ、そうなんですよ。それで今の布袋はどうなってるんだと思って、うん、検索したら出てきたんだけど、まあ老けてるのはしゃあないと思うけど、割とバリバリ現役で、なんかイギリスかどっかに住んでるけど、
日本にいないの布袋。
いないんですよ。活躍し、ギタリストとしてね、活躍してて、歌もちゃんと出してたから、いやー、結構もう還暦なんですよ。還暦？ 50
59とか60とか。
いや、でもそうですよね。うん、氷室もそうだし。
うん、だから、
すごい。
それぐらいの年齢でまだロックミュージシャンで、現役ってすごいなと思って。
うん、まですね。
そしたら急になんか、他の曲聴いてみようかな。
ホテイ、めっちゃ。急なホテイブーム。
今ホテイにハマるって、新鮮やね。
いや、でもなんか人生を辿ってる感じがして面白いですね。
そうですね。昔のホテイを
見て。ベンジャミンバトンかよ。最終的にどこへ行くねんじゃん。ホテイよりさらにどんどんと古い方に古い方になって、山本リンダとか聞いて
る。なるほど。初めて聞くんやったらそれもなんか新曲みたいに聞こえません。
そうなんですよ。全部新曲なんですよ。
ね
え。
あ、でも確かに、昔の曲ってやっぱ、今聞くとこう心に染みますよね。
そうですね。なんか、スッと入ってくる感じがして。
うん、うん。
うん。だから、皆さんも聞いてみたらどうでしょうか。
ホテイはあれだけどね。
ホテイあれだけど、まあ、私がその当時聞いてたのは、例えば、槇原の雪とか、大江千里とか。
広瀬香美は？
広瀬香美聞いてなかった。
何や私は広瀬香美。
香美はだってもう本当にアゲアゲな感じじゃないですか。
は
い、
そうね。幸せは冬にやってくるって言ってますからね。
スノボやってる人しか香美聞いてないけど。
そうそう。
香美？香美バイセンみたいな。広瀬ね。
広瀬も言わへんし。広瀬香美って言うし。
うん、でもね、はい、今ちょっとこう、コロナでちょっと皆さんくよくよしてるというか、
はい、
くよくよって、閉塞感があるけど、
ああ、まあ確かに家にいる時間は増えてるから、そういう時はゲームなんかもいいけど、音楽っていうのもね。
そうですね。
いつも聴かない曲聴いてみようっていうのは、うん、まあ皆さんやられてる方はやってるでしょうね。
うん、だから気持ちを上げるにはいいんじゃないかな、みたいな。
ああ、
聴かない曲を聴く。
わかりますよ。で、急にほろってきますよね。
うんうんうん、
なんか、ノスタルジックな気持ちになったら、急にほろってくるんですよ。
確かにね。
私、あれですわ、思い出ポロポロってわかります
よ。はいはい、
ジブリの、
はいはいはい。
あの中で、ひょっこりひょうたん島の曲がかかるんですよ。
あ
で、私の脳裏にそれがめちゃくちゃ焼き付いてるから、
はい、
ひょっこりひょうたん島の曲を口ずさむだけで涙が止まらないんだよ。
どんだけ聞くの？
ひょっこりひょうたん島なんかほとんど見たことないのに。
年代じゃないですよね。
年代ではない。
全然違う。
だからもうその思い出ポロポロのせいなんですよ。
ああ、思い出ポロポロを思い出す。
思い出ポロポロも面白くなかったけど、そのシーンだけ出てくる。
でもこうやって性癖って生まれていくんですね。
性癖じゃないアホか。全然そういう話に触れてないだろ。
そうですか。
君はほんと最近そんなんばっかりやな。ちょっとみんなでメイキング BL 作りすぎて、ゆるなってるんちゃう？
でも確かにそういうことばっかり考えてるかも。
エロいワードばっかりやるって言うんでね。まあそんなこんなはもう言えねえ。
え、これってなんか。
もう18分撮ってんねん。
これって懐かし90年代話をする番組ではなくて。
じゃないんや、そういうなんか高年齢の方だけの視聴率を狙った、そういう番組じゃないんだよ。
昭和層狙おうよ。
ボードゲームと映像作品紹介する番組、それがほら、ポトポトポトポトポト。
セルフエコ
ー。というわけで、今回はですね、通常回ですが、特別企画を用意させていただきました。
はい。
2021年上半期、取りこぼしおすすめ作品一挙大紹介スペシャルでございます。
わ
はい、この半年ですね、まあ通常回を取れなかったゆえに、紹介タイミングを逃してしまったおすすめ作品をここに来て一気に紹介しちゃおうっていう企画ですね。
これめちゃめちゃ収録長くなるんでは。
いや、そんなね、すぐに気を失ってしまうタイプのチパミさん。
はい。
そんなチパミさんのために今回、44で8作品紹介していますけれども、1本につき3分ずつで。
わー、すごい。
もみさんお得意の3分紹介で、ティティティティティティでやっていきますから。
いや、それに乗せてちょっとやってほしいですね。
またジャスラック来るからジャスラック来るから良くないですけれども、早速ねボードゲームから紹介させていただこうかなと思います。まあ、この半年この半年間の間に溜まったおすすめの作品、
はい、
じゃあチパミさんタイムキーパーよろしくお願いします。
はい、ではいきますよ、よーいスタート。
はい、一つ目ご紹介させていただくのはこちらです。ファクトリーファンナーでございますね。こちらバネストで時折入荷している、作品なんですけれども、もうすぐ完売しちゃいます。これお二人もねやられましたよね。
やりました。
ジャンルとしてはタイル配置の早取りパズルゲームです。で、舞台はとある工場。工場の中でラインを構築して、そしてそれぞれのエネルギーっていうのをうまく供給していきましょうと。そういったものなんですけれども、このゲームの面白い点はですね、ズバリシンプルながらじっくりと高揚感が味わえる箱庭パズルなんですね。他のプレイヤーに邪魔されることなく、ひたすら手元のパズルを組み上げていきます。で、うまく出来上がったらよかったね、高得点だよという、まあ、そういった仕組みになっているんですけれども、ゲームが始まりましたら、場にタイルが並びますんで、それ が並んだ瞬間に取っていくわけですよ。そう、自分の欲しいタイルというもの。で、そのタイル自身が、こう、マイボード上に置けるものならいいんですけど、頑張って早く取ったもんだから、あ、これ置けないってなったらマイナス点になっちゃうよと。まあそういった瞬間的にちゃんと考えないといけない。で、置けるとしても、そのためにたくさんパイプパーツを用いないとそれぞれ繋げれないってなると、それはまたそれでマイナス点になっちゃうよと。まあそういった早取りの部分。ですが、後半はですね、そのタイルを組み上げていくっていうことになるんですけれども、タイル配置フェーズでは特に時間制限はないんですよ。この構築している間、このパズルを組み上げている間が、実はこのゲームにおいて最も楽しい時間。あーでもないな、こうでもないな、みんなうんうんうなっています。そして、大概カオスな状況になっていきがち。そうですよね。
すごいね。ここに置くんじゃなかったってみんなが叫んでましたね。
そう。で、パイプでぐっちゃぐちゃのマイボードになっていく。まあ、これ8ラウンドやるんですけれども、最終的にもう、何これみたいな、工場じゃねえだろみたいな見た目にどんどんボードがなっていって、で、この全然無駄だったけど、めっちゃ長いラインとか組み立てれたら、それはそれでなんか嬉しくて、ついついね、周りのプレイに自慢するんですよ。見てください、これ、みたいな。すごいのできたよって、点数めっちゃ低いけどって。
そうですね。
まあそういう意味では、負けても全然楽しい。なんならゲームで勝つことよりも、最後にいい写真を撮って SNS にアップするっていうことが、モチベーションになりがちなんですね。で、平面構築パズルなので、まあ得て増えてっていうのはどうしてもあるんですけれども、なんちゃってでも、盤面はどんどんと仕上がってくるので、その様を楽しむというのを心がけると良いです。で、現在ファクトリーファンナ新版のプロジェクトが実は海外で進行中らしく、そちらのアートワークが非常におしゃれなものに一新されるみたいなので、そちら日本で手に入るようになった暁にはですね、ぜひ遊んでみていただけたらなと思いました。ということで、はい、ファクトリーファンナでございます。
まあすごい、
まあすごい。いやー、なかなか難しい。このね、ファクトリーファンナーは、買ったのがもう去年の暮れの方だったんで、
はいはい、
もうだいぶ遊び尽くしましたけど、パズル苦手な人とか、得意な人とか関係なく、そして勝利、敗北、関係なく、ただただ手元のやつを繋げていくことの喜びを味わえるゲームなんですよ。
そうですね。私これめちゃくちゃ楽しかったですね。
あ、よかったわ。
なんかすごい長いパイプになっちゃって、ぐるーっと外を通っても、繋げられた時の喜びがすごいですね。
そうなんですよね。だからエネルギーの供給源からそのエネルギーの受け皿ってところにパイプをつなげていくっていうパズルゲームですけど、それがもうぐるんぐるん交差して
そうですよね。
そうそう、
平面なのに立体的な交差用のタイルとかあるから、もう無限に考えれるわけですよ。
いや、このタイルようできてますよね。
で、それがですね、まあさっき言いましたけど、新版っていうのがこういったデザインになるんですね。
おしゃれ
おしゃれ。
これでも本当ね、欲しいけど手に入らないっていう声が結構聞こえてて。
あ、そうですね。私も購入するのに1年半ぐらい待ったかな。
あ、
入荷したら速攻完売してたので、
なるほど、
ずっと貼っててやったっていう。
あ、でもその新版ちょっと気になるというか、もう欲しいですね。
あ、これまた出たらね、ぜひ皆さん手に取っていただけたらなと思いますけれども、
はい、
はい、ということで、まあ、続いていっていいですか。
お願いします。
もうどんどんいきますからね、
はい、お願いします。せーの、スタート。
はい、では続きましてはですね、マウンテンキングでございます。こちら昨年のゲームマーキのタイミングでリゴレさんから日本語版が出ましたね。お二人遊ばれました？
私はまだ遊んでない
んです。あら、遊んでない。これチュパミさんも遊んでないですよね。
遊んでないですね。
これ年末イカさんたちと遊んで、もうおもろーってなったんですけれども、こちらジャンルとしてはですね、パターンビルディング&テトリス型タイル配置なんですね。
そう、
プレイヤーはトロールの部隊を率いて埋もれてしまったトロール王国を掘り起こすのが目的となります。で、このゲームの面白い点はズバリ、リソースを生み出す独特なシステムと終始ギリギリとなるリソースのやりくりなんですね。めちゃくちゃ枯渇してます、リソースが。そんなヒリヒリの状態でどんどんとこのボードの中央に掘り進めていく。まあそういったゲームなんですけれども、プレイ時間としてはそこそこ重量級であるものの、手番では資源を使ってトンネルを掘っていく。もしくはトロールの仲間を雇って資源を生み出す。このたった2択なんですね。てな具合に、まあ、シンプルにはなっているものの、ゲームとしてはリソースマネジメントはとにかくシビアなレベルデザインになっていて、しかもさらに早い者勝ち要素も豊富に用意されているから、とにかく効率的に資源をやりくりする手を考えないといけない。いやー、辛そうでしょ。とはいえ、ポイントサラダってわけではなくて、思考の動線っていうのはしっかり敷かれているゲームデザインなので、苦手な人でも戦略が考えやすい作りになっています。そこの歯応えとバランス具合がこのゲームの最もいい点なんですね。っていうのを聞いたら、チパミさんちょっとどうですかこれ。
え、面白そう。
聞いてなかった
よ。いや、テトリス型配置ってちょっと惹かれちゃいます。
あ、そうです。でこのパッチワークのような、こういったテトリス型のタイルをこう盤面に配置していくんですが、それだけのパズルじゃないんですよ。もう本当にどのトロールを仲間にしていくかっていう。で、このトロールがですね、リソースを生み出すんですけれども、ピラミッド式になっていて、仲間にした瞬間にその下にいるトロールもまた資源を生み出すんですよ。だからどうやってピラミッドを組み上げていくかっていうところでまた試行錯誤するんですね。
なるほど。
で、プレイヤーで共有している特殊能力っていうのが常に3種類テーブルの上に並んでいますので、そちらを使って逆転だったり一気に差をつけたりなどダイナミックな動きもできるようになっている。まあそういった意味で振れ幅があるんですね、遊びとして。そういう意味ではじっくり考える派も適当に考えてやる派も意外とね接戦になったりします。
へー。
そういった様子がうまく勝利に繋がった時の喜び、これがもうほんとこのゲームならではのもう脳汁ドバーって出ますから。ただちょっとネガティブなことを言うと、まあ、兆候問題があったりするのでそこだけ注意して遊んでいただきたい、そんなマウンテンキングでございました。
お、慣れてる、だんだん慣れてきた。
はい、というマウンテンキング、これお二人ねぜひやってほしかったですよ、年末とか。あ、
でもすごい面白そう、このタイルとか置くの好きなんで。
でルールもね実はこう見えてそこまで難しくないんで、インスト自体はそこまでかからない。ただやっぱさっき言ったように兆候問題っていうのはつきまとって、これ次男くんと一緒にやったんですけど、あまりにも兆候してちょっとねこう注意したわけじゃないけど、もう5分待ってんでみたいな。
えでそんだけなんかあの深く思考できるやつなんですか。
あ、そうです。だからそういった意味の幅がすごくあるんですよ。考えれば考えるほど、あ、こういうのがうまくいくんじゃないかみたいな思いつくんですけど、まあそういったところはまあ各々のね、そのまあ遊ぶ際のこうスタイルというか、まあ気をつけてやった方が楽しいんじゃないかなとは個人的に思いますね。はい、といったところでマウンテンキングでした。じゃあ次行きましょうか。
イエス。はい、スタート。
はい、続きましては、ザッキー、岩壁層の盗難事件でございます。もうこちらはもう非常に話題になりましたから、当時。皆さん遊ばれたと思いますけど。
はい、遊びました。面白かった。
これ好きでしょ、ノスモスさん。
めっちゃ好きだった。なんか、負けてもすごい楽しかった。
いや、いいゲームですよね。まあ、こちらザックルー。あのザックルーの作者であるトーマス・シングの作品なんですよ。で、スゴロク屋さんから昨年の暮れに日本語版として発売されまして、なんと先日、続編となるザッキー、オークデールクラブ殺人事件が早くも発売されるという、すでに国内でも人気のシリーズになっています、
うんうん、
でゲームジャンルとしてはリアルタイム推理ゲームなんですね、まあ、真相が不確かな3つの盗難事件っていうのをそれぞれ完璧に当てる、完璧っていうのは犯人はこの人で何が盗まれてどうやって逃げたか、こういったところを当てるのが目的になります。でどうやってゲームが進行するかというと、机の上にバッサーとね、これ大量のカードっていうのは机の上にバッサーと広がっているんですけれども、それを早いもん勝ちで取ってでメモっていく、手元のパーテーションにマジックでメモっていきます。で、そのカードには断片的な目撃証言とか証拠品っていうそういうのが書かれてるんですね。で、それをできるだけ少ない枚数で解決する。そこが狙いになってきます。で、このゲームの面白い点は、パーティー感覚で味わえる濃厚な推理合戦なんですよ。本当に手軽にパッと説明してパッと遊べるんですけど、終わった後のこの重厚感みたいな。で、カードはですね、こういろいろあるんですけれども、こう指紋とか、その人のこうモンタージュみたいなのもあったりとかして、実際にこう操作しているような感覚も味わえるんですね。
おしゃれ。
で、最後のギミックのドキドキ。これ実際に鍵コマがついていて、それを最後ボードにブスッと刺して回すんですよ。それによってその正解が合ってますかどうですかみたいな。で、周りの人は外れろ外れろって思いながら、そのボードの裏目見て、ブブーみたいな、あー惜しいみたいな、そういうことをやってこう盛り上がっていくんですよ。
いや、これクリプティッド好きな人も大好きです、
ね、あー、クリプティッドが好きな人はこういうのさらに手軽なバージョンとして持っておくっていうのはおすすめですね。
はい、
まあ、そういった形で、まあ、パッと説明してわっと盛り上がれるパーティーゲーム、その割にはしっかり推理をした充足感を味わえるので、ボードゲームあまりしない一家だとしてもこれを買っておいて損はない、一家に一つはぜひお願いしたいところでございます。そして少しネガティブな点あえて言わせてもらうと、鍵の分しか遊べないんですよ。まあ、鍵、まあ、ある程度ついてるんですけど、その分遊んで全部覚えちゃうともう遊べなくなる。まあ、でもほとんどの場合、まあ、すぐ忘れちゃうんで、何番だったかな答えみたいなのを忘れると思うんで、メンバーを変えたりとか、ちょっと時間経ってから遊べば無限に遊べるかなと個人的には思いましたね。あと頭の回転の速い人も有利っていうのもあるので、そこはリアルタイムじゃなくてもいいかなと思いました、というザッキーでございます。
わー、ちょうどですね。
はい、 このリアルタイムで一応ルール的には進行するんですよね。バッと取って、ですぐメモって、でもう次またバッと取ってみたいな。でもうちで遊ぶときはハウスルールで1枚ずつやってます。みんな一斉ので取って、で、みんなメモしたら、じゃあ次せーのでまた取るみたいな。そうすると結局まあ、バッと早ときっていう快感はなくなるんですけど、まあみんなその頭の回転とか気にする。まあ要は自分ちょっと苦手だななんて人がいた場合はそういう風に遊んでも全く支障なく遊べましたね。
そうですね。その遊び方でも全然めっちゃ面白いです。
お、ポチパミさんも好き。
はい。私好きです。あとこれ、負けたことないっす。
そうなん。
そうそう。これだけなんか
言ったことです。そうやろ、あのチュパミさんが。
すごい。私でも、推理ゲーム、実はちょっと苦手なんですけど、これは、割と、なんだろう、わかりやすい感じ、うん、割と、ちょっとなんか、最後のひらめきみたいなのが、なんかこう、生まれてくる感じが、
ね、ああ、そうです
ね。
頭の中でこう、繋がった時の、
そうそう。
で、なんか、妙な自信が生まれて、
そうそう。
で、いざ鍵回したら、全然違う。全然違った時の、えーって。でもそれもね、またやっぱ一興なんで、そこの盛り上がり、
そうですね、取るカードの証拠カードによって全然情報が違うから、
そう
またそれも、ね、若干の運がね効いてていいですよね、
うん、そう、引いても引いても全然なんか被っちゃう時もあるんだけど、
あ、
でもやっぱりね、最後の鍵を回すっていうのがすごいドキドキしますよね、
いや、よくできてますよね、ザッキー。まあ、ぜひね、続編も遊んでみたいなと思いました。はい、では次に行きましょう。
ゴーゴー、せーの、スタート。
はい、続きましてはスキタイの侵略者でございます。
スキタイ、
今年の2月にケンビルさんから日本語版が発売されたわけですけれども、こちらですね、2017年のドイツ年間エキスパート部門ノミネートされた北海の侵略者のリメイク作品なんですよ。知ってました？
全然知らなかったです。
まあ、そちらが話題になった頃に、私とチュパミさんかな、館長に遊ばせてもらいまして、その北海の侵略者もまあ面白かったんですけれども、少しもっさりしてるなって思っちゃったんですよ。だから購入しなかったんですが、このリメイクであるスキタイの侵略者はですね、まあ楽しめ今年1位と言ってもいいぐらい、ネメシスと張ってるぐらい、私これね、楽しい。
今年1位、もうまだ春ですけど。
いや、そうなんですよ。今のところね。で、もちろん以前と変わらない部分として、ルール量やプレイ時間的には中量級程度なので、活躍の場っていうのも多い。それもまたいいんですね。なので、そういった北海の侵略者を遊んだことある人にもぜひ注目してもらいたい作品でございます。このゲームの面白い点は、ズバリ、独特のワーカーインタラクションになってまして、自分のワーカーっていうのをですね、こう置いていくんですよ、このゲームね。で、まあ、ワーカープレイスメントじゃないですか。実は、リムーブメントにもなっていて、一個しかワーカーないんですよ、各プレイヤー。で、そのワーカー置いたら、また別のところから取るんですよ、自分のところに。
はいはい、
で、その置いたとこと取ったところのアクションっていうのができるようになってるんですね。となると、一体誰がどのタイミングでワーカーを捨ててくれるかっていうところがポイントになって、そういったインタラクションで戦々恐々としていくっていうところが非常に独特でございます。で、プレイヤー自身はですね、紀元前の時代に猛威を振るった遊牧騎馬民族のスキタイの英雄になるんですけれども、ペルシャとかギリシャなどを侵略していくんですね、そのスキタイという部族は。で、マイボードにはですね、5人まで仲間っていうのが増やせて、さらにですね、馬とか鷹なんかもその仲間の頭とかお尻にセットできたりするんですね。で、ゲーム開始時はそれら仲間を集めるのが急務になっていて、それぞれの仲間の能力ってうまく使って自分が強化されてきだしたら、今だっていうタイミングで各国を攻め入っていく。どこまで自分を強化して我慢できるかなみたいな。で、これら仲間の能力っていうのはたくさん用意されていますから、そちらのデッキビルド感がワクワク楽しい。また、その仲間の能力ってのから、そのプレイヤーの手がある程度お互い読めるようになってるんですよ。あのプレイヤーはこれを狙ってんな、みたいな。そういったところの攻防戦、そして能力がうまく連鎖して侵略できた時の快感というのは等しいよ。とにかく気持ちがいいです。で、ネガティブな面としては、ちょっとまあさっきのモチーフの感情移入しづらい点と、戦闘力っていうのを計算するのが面倒なので、そこら辺は手元でメモっていったりしてみんなに見えるようにすると便利ですね。で、リプレイ性も高くて、とにかく何度も遊び見たくなる傑作なので、まだ未プレイの人はぜひ遊んでください。スキタイの侵略者でした。
おー、すごい、なんかもう途中からよく喋るインコに見えてます。
そうでしょ、でも汗だくですわ。おかしいな、まあそんな夏じゃないけど汗だくですけれども、いやー、これは本当に2人遊んでないならぜひね、遊んで帰ってほしいぐらい。
スキタイ、スキタイ、
まあ、そのね、スキタイって意味でも、もう私はこれ本当非常にスキタイなので、
スキタイ、
これは遊ばずに今年はね、ちょっとお二人は返せないぐらい、
でもイラストすごい綺麗ですよね。
あ、そうですか、よく見てください。 ください、このキャラクターのカードたち。
結構濃い。
でも私好きですね、このイラスト。
あ、なんかこれ、どっかのブログで見たんですけど、はい、確かね、ゲームデザインされてる方のお兄ちゃんかな、はい、弟かなが、このイラスト描いてるんですよ。
仲いい。
多彩な兄弟。
ねえ。
なかなか、まあまあ、ちょっと、もしかすると、このイラスト苦手って人もいるかもしれないし、その侵略側になって、各国を滅ぼしていくっていうところに、まあ、あんまり気乗りしないかもしれないですけど、ね、一回そこは目をつぶっていただいて、ゲーム性としても非常にね、他では味わえない快感。
ファ
ーファーですよ。っていう、この、月帯の侵略者。まあ、ここまでね、4つ紹介させていただきましたけれども、特におすすめとしては月帯の侵略者なので、
はい。
今ちょっと入手困難になっているんですけれども、この前ヨドバシカメラ行ったら1個だけ置いてたりとかして。
え、すごい。
へ
ぇ。そうなんですよ。だ意外とね、量販店さんの隅にまだ残ってたりするかもしれないから、見つけたら購入していただけたらなと思います。というところで、ボードゲーム紹介でした。
はい。
お、どうしたんですか、ちぱみさん。
いやー、あのパッションを受ける側って結構なんかこんな感じなんかなって。
いや、もう私なんかちょっと痩せましたよ。1キロぐらいちょっと痩せてるでしょ。
お前
始まった時
だんだんなんか衣脱いでてますやん。
衣
薄着になって
た。ああ、そうですね、最終的にふんどし一丁になってます。もしかすると。じゃあ後半いきますか。
え、もう？
もうってどういうこと？あ、一回休憩しますか。
はい。
じゃあ休憩してください。
ありがとうございます。
はい、ではここからは映像作品紹介となります。同じくね、4本、おすすめの4本紹介させていただきますので。
はい。
はい、じゃあ早速行ってみましょう。
おう。
はい、1本目の紹介はこちらでございます。ドドン！ザ・スイッチでございます。これはですね、今年のコラボド年間大賞有力候補になる。あまりにも面白すぎて私、劇場で2回見たんですよ。
すごい。
もう本国アメリカでは、公開すぐの週末に360万ドルというのを稼ぎ出しまして、週末興行収入ランキング初登場1位になったですね。でもあまり日本では今話題になってないですけれども、今も劇場で上映されています。これがですね、今をときめくブラムハウスが制作しました、そちらのホラーコメディになります。ちなみにブラムハウスっていうのは、かのジェイソン・ブラムによって設立された映画やテレビシリーズを制作するプロダクションですね。で、監督はクリストファー・ランドン、ゾンビワールドへようこそやハッピーデスデイの監督になっております。で、このストーリーとしましては、殺人鬼ブッチャ、そして女子高生ミリーという、この二人がですね、入れ替わります。人格が入れ替わってしまう。で、殺人鬼側が女子高生の体になって、よし、これで警察に追われることなく、殺しができるぞと。好き放題やろうとする。それを殺人鬼の体になってしまった女子高生とその友達が食い止めようとする。でも周りはね、信じないですよね。私は私みたいなこと言っても、もう超大柄のおっさんですから、うーみたいなんでみんなは逃げるんですよ。まあそういった友情あり、そしてさらに恋愛あり、親子愛ありといったハートフルムービーになっています。ホラーが苦手な方でもコメディなので、まあ見やすいなと個人的には思ったんですが、ですけれどもちょっとね、わっと驚くシーンみたいなのがね、まあところどころあるので、まあ音系に弱い方はちょっとおすすめしづらいですけど、まあ多少その軽い、まあ特にハッピーデスデーと同じ監督なので、そちらが好きな方はもう絶対見た方がいい。で、私のおすすめのシーンなんですけれども、この殺人鬼役のビンス・ボーンの女子高生演技が最高で、で、ミニーの片思いの相手の男の子とラブシーンがあるんですよ。で、いい感じになるんですよ。ちょっとキスしようかみたいな。でも、おっさんと男の子よ。ティーンエイジャーの。
うん、中身はね。
それがもうね、すごい名演なんですよ、お互いに。うわぁ、なんか女の子に見えるっていう。もうそこは脳裏に焼き付いて、ついつい2回見たくなっちゃいますね。
いや、でも切ないですね。
でね、まあ、終始笑って、あっと驚く。そんな映画なので、ホラーやコメディ映画好きなカップルに特におすすめとなっております。現在、劇場にて公開中。まあ、ちょっと、大型の劇場なら、まあ、まだ公開中ですので、探して見てみてください。ザ・スイッチでございました。
おー。
おー。3本。
いや
ー、
これもうほんまに面白いですよね。
これね、チュパミさんにおすすめしたら、じゃあ私も見るって言って。ハッピーデスデイがね、好きですし。
私でもちょっとおすすめのシーンがあって。
ほう。
女子高生が入った殺人鬼が、うん、なんか匂いが気になるからっつって、こうシャワーに いきなり入るじゃないですか。
あ、そうね。
それで、あの、頭にタオル巻くんですけど、そのタオルの巻き方がほんまに女子なんですよ。
へ
あの、髪の毛の水分を
吸い取る。あ、ターバンみたいな巻き方してるやつでしょ。
そう。めちゃくちゃ可愛いんですよね、それがね。
そういう可愛らしさとか、凶暴的な部分が、コントラストになっていて、こう最後まで飽きないようにできてるっていうのは。いや、これ、ノスモスさん、ぜひ見ていただきたい。
チパミさんが見れるんだったら見れるかもって今ちょっと思いました、
ね。冒頭そうです、ね、5分、冒頭5分だけちょっとその他のホラーオマージュしてあって、うん、ガチの怖いシーンみたいなのあるんですけど、はい、もうそこはもう手で隠してください
、あ、でも冒頭の怖いシーンも、まあ、この後ギャグが待ってるっていうのがあればなんとか見れます。
そういう期待で、はい、気持ちのね持ち上げでね。
なるほど。
はい、というザスイッチ、これこのままいったらまあ年間大賞でしょうね。少なくともチュパミさんは年末の収録で言いそうですね。はい、じゃあ次行きますか。
ゴーゴ
ー。はい、では続きましてはこちらでございます。ドドン、ザ・ハントでございます。こちらザ・スイッチ同様にブラムハウスが手掛けました作品で、ジャンルはアクションスリラー。そう、チパミさんの好きなアクション映画なんですけれども、人間狩りっていうのを描いています。人間狩りってわかります？
わからないです。わかったら怖いですよ。
まあ、最近のね、ほら、アプリで見れる漫画なんかでも時折ありますけれども、はいはい、こう知らない人間が、まあ、この映画の場合12人、こう目を覚まして、お、ここはどこだって、もう森の中なんですよ。そしたら急にズドーンって、
デスゲーム的な。
スナイパーライフルで足元狙われて、何何みたいな。
はいはい、
で、目の前に大きな箱があって、その中に武器がたくさんある。それをもってして戦えということか、みんな戦うぞみたいな、まあ、そういった映画なんですね。
あ、そうなんですか。
で、この映画ね、ちょっと特徴的なのが、冒頭可愛い女の子が出てくるんですよ。これ主人公だなと。で、みんなを助けるんです。大丈夫みたいな、みんな必死の中優しさを見せる。で、イケメンの男の人に銃の使い方、こうこれこうやるんだよみたいなのを教わって、こうやって使うのねみたいな。もう冒頭5分で明らかに主人公的な動きするんですけど、はい、次の瞬間頭が吹っ飛んで死にます。
誰が主人公かわからない。
そこなんですよ、ノスモスさん、この映画は結構前半あれやこれやとみんなこう主人公っぽい動きをして、バッタバッタバッタバッタなっていくわけですよ。あれどういうこと、これ全然落ち着きないなみたいな、そういったところが実はギミックになっているっていう映画なんですね。だから人間狩りがテーマなんですけど、ちょっと斜め上を行く、まあ、そういった映画の評価をさせていただきたくて、さらに種明かしをちょっとだけさせていただきますけれども、この映画現代のアメリカ社会を皮肉的に風刺した作品なんですよ。そのせいで本国アメリカでは一時公開中止にまでなったんですね。で、 B 級スリラージャンルの人間狩りっていうのを逆手に取ってる。まあ、シックスセンスみたいなもんですよ。あ、これ心霊ものかって思わせといてみたいなことあるじゃないですか。そういう意味では、まあ、ここぐらいまでの情報としてぜひ続きは直接見てほしいんですが、この映画メッセージ性が非常に強いです。で、アクション的にももうすごいアクション後半バンバンやっていきますんで、そういった意味でもそういうのが好きな方にもおすすめ、最後までハラハラドキドキが楽しめる、そんなザ・ハントでございます。現在 Amazon プライムで有料ですが鑑賞可能です。これちょっとお二人あれですね、そこまで見たくないと思ったでしょ。
ちょっとハラハラ度合いがすごそうだなと思いましたね、う
ん、あのサルグーツアーの写真が結構ガッチなんで、
確かにグロは今回紹介する中でも一番かもしれない。
頭吹っ飛ぶ
だけ、ね、ザ・スイッチよりグロですね。なんか針の仕掛けに落ちて上半身と下半身が二つになってるとか、そういうこともありますけど、ただちょっとブラックコメディなんで、さらっとなんか、あ、死んでるみたいな、よしみたいな感じで次行こうみたいな。
よし、うますぎでしょ。
で、狙撃してる側ね、狙撃してる側もなんかやべえやつかなと思ったら、意外とな展開をするんですよ。
あ、
そっちサイドもまた面白くて。
なるほどね。
私は本当に、あー、まあ、ブラムハウスか、じゃあ見とかなきゃなぐらいの気持ちで見たんですけど、本当見てよかったなって思いました。非常に良作だなというか、まあ、今後のその映画シーンを作る上で、起点になるなと思ったんですよね。
なるほど。
というところのおすすめ、このザ・ハント。はい、じゃあ次行きますか。
はい、ゴーゴーゴーゴー、スタート。
はい、続きましてはこちらでございます。ドドン、アンフレンデッドダークウェブでございます。こちら2015年に上映されたホラー映画アンフレンデッドの続編になるんですね。とは言ってもお話っていうのは繋がってなくて、単品としてこのダークウェブ見れるものになっていますので安心してください。この作品の特徴として、 全編通してですね、パソコンの中の画面だけで進行するんですよ。で、Facebook などの SNS や動画系チャットツールっていうのは映し出されて、そこでのやり取りが終始、まあ、90分ほど流れ続けるんですね。それだと、いや、全然怖くなさそうやんって思うでしょ？
思います。面白いなって感じ。
そうでしょ？この制限された映像表現こそが、アンフレンデッドのアイデンティティであり、アドバンテージなんですよ。パソコンの画面しか出てこないからこそできる、いろいろな仕掛けっていうのは施されています。そして現代的なリアリティっていうのは当然付きまとうので、それもまた、こう、鑑賞者が入り込みやすくなっているんですね。で、お話はというと、ハイスペックの中古パソコンを入手した主人公、マタイアス君。彼は手に入れたその PC で SNS にアクセスしまして、そこに表示された以前の所有者と思われるアカウント名を自分のアカウントに書き換えて使い始めちゃうんですね。するとその PC 内に監禁された女性を映した動画とか、なんかやばいファイルがいっぱい見つかってくるわけですよ。そんな内容に戸惑っていると、見知らぬアカウントから急に連絡が来て、その PC を返さないとお前らは死ぬぞという、そういったメッセージがやってきちゃう。あらどうしよう、友人と SNS を楽しくやっていたのにやばいぞやばいぞみたいな、もし友達に言ったら殺すぞみたいな、また来てみんなに隠しながらなんとか事件を解決しようと、まあ、そういった映画なんですね。で、前作アンフレンデッドは正直心霊ものだったんですよ。ですけど今作はまさかのインターネット社会に潜む闇っていうのを描いています。主人公マタイアス君は友人たちと共に最終的にその闇サイト運営組織に戦い挑んでいくんですが、一人また一人とまあ偉いことになるっちゅうね。なるっちゅう。
ありえそうで怖い。
あ、いいことで、その通り。この映画は前作と違ってやっぱそのリアリティがさらに増してて、ありえるな、自分も巻き込まれるかもしれないなって、怖えーってなるんですよ見てて。で、チュパミさんもこれ見てくれたんですよね。
はい、これは怖いっすね。
怖いですね。地味だけど本当に怖い。
ほんまに、まあ、最初もう話の運びがわからないまま進むんですけど、
はい、
で友達となんかディスコードかズームかわからないですけど会話してる中でめちゃくちゃ怖くなってくるみたいな。
ただこの作品ね、実は前作よりも世間的な評価は低いんですよ。心霊ものじゃなくなってるし、続編だから斬新さはちょっと薄まってるんですよね。でもこの手法にこなれたからこそできるこうトリックや危機迫る展開っていうのはポップコーンムービーとしてちょうどいい出来になっていますので、ぜひこちら Amazon プライムや Netflix で鑑賞可能となっている、そんなアンフレンデッドダークウェブでございます。
いや、むちゃくちゃ怖いっす。
こういうのの方が一番怖いかもしれないですね。
ね、
そう、自分の身に置き換えてこういうことあるんだって、その中古のパソコンを手に入れただけでこんなことになっちゃったっていう、まあ、滑り出しなので、そこからね、まあ最終的にあんなことになるんだって、まあちょっとその突っ込みどころも当然あるんですけど、まあそこも含めてこのアンフレンデッドのこう映像表現でカバーしてある、これはぜひ見ていただくと、あれパソコンの中だけで面白いわけないじゃんって思ってる人こそね、前作も今作もお腹いっぱいになれると思います。
いや、もうスマホ落としただけでが好きなら絶対好き。
そうですね。
なんかそんな感じしましたね。
あの映画にも近いといえば近い。いや、おそらくね、あの映画そもそもアンフレンデッドをある程度やっぱオマージュというか、
してそう
ですね、インスパイアされてるんじゃないかなと思いますね。
まあ、だってアンフレンデッドの方がちょっと賢い。
賢いって何？
賢ですね。
何表現で、何演
習、いや、あんまり言うとあのネタバレになっちゃうんですけど、頭がいいなって。
その言い方が頭良くないけど。あ、そうし、キャラクターたちの動きみたいな。いや、何回言うねん。それ。ちゃんと見たの？
見たことありましたよ。
これは特にノスモスさんは見やすいと思います。なぜならグロとかなんかそういった表現はほぼゼロですね。
SNS できなくなっちゃう。
いやそんなことは。そんな
に。いや、これね、結構ね、もうまあ、頭良すぎるんで大丈夫。
一点張り。一点張りやな。
いや、なんかあんまり言えないから、それにネタバレすると全然面白くなくなっちゃうんで。
あ、そうかな。
みたいな。
見えんのかい。
一緒に見ます？
真ん中挟みましょうか。
はい、じゃあ次行きますか。
はい。
はい、では最後ですよ。まあ、ここまで7本紹介してきて、最後の。
はい。じゃあ、スタート。
こちらでございます。ドドン。人狼ゲーム、デスゲームの運営人でございます。 こちらはですね、人気映画、人狼ゲームシリーズの8作目。で、ドラマも入れると9作目なんですね。原作者はなんとあの、
秋口ギグル。
そう、ギグルさんなんですよ。といえばね、鈴鹿さんがお世話になっている方ですけれども、秋口ギグルさんこと川上亮さんが初監督作品をされたのはこちらのデスゲームの運営になっております。これはですね、富裕層の賭博の対象となる非合法の殺人ゲーム、人狼。その運営側となった主人公が中心となって話が進んでいくんですね。まさかのその人狼ゲームに巻き込まれてしまった一般人の高校生たちの中に、あれ？昔家庭教師していた教え子がいるぞというところで、なんとかして死なないように救い出してあげなきゃということになった葛藤が描かれています。で、今作のその見どころとしてなんですけれども、以前までのドラマ性や迫真の演技が主体だったものと違いまして、人狼ゲームとして工作する頭脳戦が緻密に描かれてるってところがポイントなんですね。のすもさん、ちなみにこれ前作まで見たことあります？
見たことないです。
これ前作まではね、ほんと迫真の演技で本気で泣いちゃう役者さんが出たとかそういうこともあるぐらいすごい見応えとしてはそちらの演技が面白いんですけれども、ちょっとねマンネリ気味だったんですよ。あーまた役職増えただけだなとか、あー立場変わっただけだなみたいな。そこまでとは打って変わって非常に見応えのある頭脳戦がこの映画の見どころ。で、途中のどんでん返しとか二重構造といったギミック、そういった様々な仕掛けにより視聴者を最後まで油断させない素晴らしい作りになってるんですね。まあ、ちょっとその運営側と人狼やらされてる側で一人また一人と死んでいくっていう、まあ、ちょっとその見る場面、感情移入をするっていう意味ではなかなか難しいんですけれども、人狼やったことがある人であれば絶対に楽しめる映画です。で、反面、人狼あまりやらない人はこの映画はちょっとおすすめしづらくて、あ、この役職の人はこういう風に考えるよな、この役職の人はこういう風に動くべきだよな、みたいなのが、ちょっとセオリーとかが分かっていないと理解が難しいかもしれない。っていう、まあ、こちらの映画なんですが、もう一個見どころ私個人的に推したいのはですね、山之内すずさんが出てるんですよ。わかりますか？
どうなった？
ペイペイの宣伝で宮川大輔さんと共に踊ってる子です。最近もこの子めちゃくちゃテレビに出てますよね。この子がまた偉い目に遭うんで、そんな映画今後ないんじゃないかな。偉い目に遭うから。
まあ、確かにこの後ね、売れていったら。
こんな山之内すずさんの一面も見れる。そんな人狼好き、ミステリー好きにもおすすめの一作。こちら現在 Amazon プライムで有料ですが、鑑賞可能でございます。人狼ゲーム、デスゲームの運営人でした。あれ知らないですか、この子。
あー、知らないでした。
でもめっちゃ話題じゃないですか、最近。
最近っていうかだいぶ前からです。
いや、そうでしょ、
なんだ。
そういうところで言っても、この山之内すずさんって、TikTok でものすごい人気が上がってったタレントらしいんですよ。
すごい。
だそっから
しば
ら
く。今っぽい感じの顔ですよね。かわいい。
そう。で、この子がね、ほんと暗い女の子の役してるんですけど、
はい。
あんまりキャラに合ってない感じなんですけど、もうキヤーキヤーってなるんですよ。キヤーってそのキヤーとこだけ巻き戻してもう一回見ましたもん。
わからん。
いいぞいいぞ。
敵がすごい。
いいぞいいぞ。
わからん。いやもうどんどんツヤツヤになっていますけど、わかりましたわかりましたもう。
いやこれおすすめ。あ、これ、はい、つかみさん見てないですか？デスゲームの運営に。
あ、そうですね、まだ見てないです。
これ秋口ギグルさんが監督、そうメガホンを取るってこと自体が、いや原作者がそのまんまね、その監督をするって結構なんだろうリスクもあって、やっぱ凝りすぎちゃうみたいなんてあるんですよ、映画界隈ではね。
はい、
その自分の見せたいところっていうのを大事にしすぎる反面、映像作品としてはちょっと弱くなっちゃうみたいな。
うんうん、
ただやっぱ秋口ギグルさんってそのゲームデザインもされるし、いろんなこう脳のこう作りが私たちと違うのか、巧みにね、こう織りなす人狼の巧妙なところは、あ、今後の人狼ゲームまた期待していいなって思いました。
そうですね、また。
でも、もしかしたらこれ、ギグルさん聞いてるかもしれない。
ギグルさん。
急にギグルさん。
いや、もうついに、ね。
応援してます。
応援してます。ついに、ね、なんかあの、カリアさんがギグルさんのことを、こう、ギグルがって言うじゃないですか。
ダークライトのカリアさんが、
ええ。
もともとギグルさんとお仕事一緒にされてたので、
はい。
あの、私たちは秋口さんとか、ギグル先生とかもそういう風に呼ぶべきかなと思うんですけど、カリアさんはギグルって呼ぶんですけど、声が良すぎてね、ギグルって言うんですよね。
ギグルが、
この後もギグルと飲むから。
いい関係ですね。
いい関係。関係ではない。 はい、なのでちょっと人狼ゲームマンネリでもう見るのやめてた、実は私そうだったんですけど、シリーズ見るのやめてたんですけど、ここから復活しましたね。
楽しそう。
ノスモさんは興味ないですか？
人狼がちょっと苦手なんすよ。
人狼やられたことは？
いや、ないかもしれない。
え、ないの？
簡単な人狼っぽいのはやったことある。
え、なんかほら最近なんだっけ、デジタルゲームで
アモンガス。
あ、アモンガスもしてないですよ。絶対無理だと思って。
アモンガス面白いですよ。やります。いや、あれね、めちゃめちゃね、なんかあの、ライトにね、いけますよ。
これ
ね、
ノスモスさんと、で、旦那のツノガエルさんと遊ぶじゃないですか。
はい。
で、
は
いはい、ツノガエルさんが優しくて、こう、モミさんの好きなやつでいいでって。
おぉ。
わしがやりたいやつとか、一旦置いといて、モミさんの好きなやつ持ってきいよって。
おぉ。
だから、私、あ、やったーと思って、あ、じゃあ、あの、買ったばっかりのこのマーダーミステリーお願いしますって。マーダーミステリーはあかん。なんでやねん、全然好きなやつ良くないやん。なんか、そのツノガエルさんも、奥さんのノスモスさんも、嘘つく系ダメなんですよ。
嘘つく系ダメなんですよ。
ああ、そういう教えがあるんや。
どうダメなんですか？バレちゃう。
もう明らかに喋らなくなるとか、明らかに動揺してるっていうのがもう。
声に出ちゃう。で、責められるのがすごく嫌に思っちゃう。
そうなんですよ。
いや、わかりますよ。責められるのはね、確かに私もね、辛いですよね。え、今の言い方絶対いいとか言われたら、指さすなよって怒っちゃう。うわ、なお前みたいな。
なるほど。
まあそういうね、まあ人狼が苦手な方はちょっとまあこのデスゲームの上には向かないかな。とは思いますけど、まあここまで紹介したその4本の映像作品っていうのはどれもこれもこうそれぞれね違った魅力がありますんで、まあどれか1本見るとしたら、のすもさんどれですか？
一番最初のスイッチでしたっけ？
お、ザスイッチ。
ザスイッチ。
これはやっぱ見ていただきたいな。
でも私あの、ホラーダメなんですけど、
はい、
モミさんのこの番組を聞いて、まあ、ツノガエルがめっちゃホラー好きなんですよ。
ああ。
それを私が知ったかでこう、これ面白いらしいです。っていうのが大好きなんですよ。見てもない
の。おー、じゃあ言ってください、言ってください。
マウント取りましょう。
そう。
まあ、そんなこんなの。
はい。
はい。はい、8作品、まあ、駆け抜けてきましたが。
はい。
まあ、ちょっと通常回がなかなか取れないっていうところでこうなりましたけど、ちょっと今後は、ゆっくり通常回も撮れるようにしていきたいななんて思ってますけどね。やっとゲームマーケットも半年お休みになるわけですし。
そうですね。
で、コロナでなかなかやっぱね、動けないし、イベントも難しいと思いますんで。
でも、もみさん、半年休みって言っても、制作者はもうここで動き出してます。
え、あ、じゃあチパミさんまた作ってるんですか何か。
作ってます。
え、嘘やん。え、なんかくちくち言い出した。くちくち、シュワシュワ、くちくち。来たな。
こうやって作られてます。
あ、そうなんや。
はい、
知らんかったけども
。あ、でも、ノスゲームさんもなんか作ってるんではないでしょうか？
あ、そうです。
まあ、そうだな。
秋に向けてね、猛烈に制作中ですよ。
猛烈！
もう間に合わないかもしれないって、今の段階で。
いや、もうあれ、どちゃくちゃ面白いんで。
や、あ、テストプレイやってもらって。
なんてタイトルのやつ？
タイトルはまだ決まってない。
決まってない。
はい、
あ、でも今回もウッドバーニングで、
そうです。
数個限定の。
いや、もうあれはもういっぱい作ってほしいですけどね。
そうです。
これはあれですね。そもそも開催されるのを願わないといけない。
そうですね。
いや、でも開催しなくても、なんかこう、どっかから出してほしいですね。
いや、開催しなかったら多分、ノスゲームは反布しないでしょうね。
そうですね。多分やっぱり現場で皆さんに
直接
お渡ししたいっていうのはあるんで。はい、
なるほど。
はい。
できたらなぁ。
まあそんなこんなの期待もありますけれども、
はい、
まあ告知に入っていきますが、特に今回告知ないので、いつものあれを言って終わりましょう。
はい。
お、じゃあこれはノースモスさんに言ってもらおうかな。
お願いします。
ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@ホラボド。ご意見ご感想は、#ホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、テイク2でしたけどね。ゴリゴリで言い間違えたから、もう一回言ってもらいました。いやー、なかなか、まあ、久々に対面で収録すると、こんなに、なんですか、パッションが溢れ出ちゃうんだなっていう、楽しいなって思いますよ。
いやー、もみさん、おでこがツヤツヤで、もう眩しいですよ。
そうでしょうね。お風呂が気持ちいいだろうな、この後。もう最近ほら、こう、暑くなってきて、こういう時に一番気持ちいいのって、お風呂出た後に、全裸で扇風機を浴びる時だと思いません？
私は、着替えてから出ます。
着替えてから出る。何着替えてから出る。
意外。
浴室で。
浴室でもうパジャマまで着て出てきますね。
あー、洗面台の前でみたいな。浴室内で着替えてたら、
そうですね、
めちゃくちゃ湿ってるところで着替えること。
あ、洗面台で着替えて出る派なんですね。
そうなんですよ。別に全裸でみんな、カッポしない夫婦です。
ほう。
カッポをする。
カッポする。
いや、私はあれです。暑い時はもう一枚タオルをこうやって、そのまま布団にダイブしてそのまま寝てしまうっていう。
あー、でもわかるわかる。まあ、だから気持ちいいですからね。そう、
だから枕がいつもびしゃびしゃなんですわ。
いや、髪乾かせよ。髪は。
いろいろ
とね。髪はやるで。ないわー。
もみさんは全裸で。
なんでこの話もう一回振り直されんねん。
ありがとうございます。
はい、まずね、そんなこんなでまた次回に期待していつもの言って終わりますか。
はい、
はい、今回お送りしたのはザッキーの出てくるおばあさんがうちのおかんにそっくりなもみ。
最近安いマグロを漬けにしてマグロ丼を作るのが好きなつぱみ。
サンキューゲームさんのみんなでポエムにドハマりしたノスモスだ。
ノスモスだ。
ノスモスだ。
チャオチャオ。
ノスモス。